港区議会発行、港区議会だより、令和4年11月第235号、声の区議会だより第170号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは、テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側1番、定例会の概要、2番、決算特別委員会、3番、代表及び一般質問、4番、常任委員会と特別委員会の活動記録、この途中まで。裏側に参りまして、1番、常任委員会と特別委員会の活動記録、2番、議案等の審議結果、3番、皆さんから提出された請願、4番、決議しました、5番、意見書を提出しました、6番、お知らせ、7番、後書き、以上の順にご案内してまいります。このテープの内容に関するお問い合わせは、電話 3578-2920 番までどうぞ。それでは、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。定例会の概要です。令和4年第3回定例会は9月8日から10月6日までの29日間にわたって開会されました。初日は赤坂大輔議員に対する議員辞職勧告決議を議決した後、代表一般質問が行われました。翌日9日も引き続き代表一般質問が行われ、2日間で計11人の議員から区長、教育長及び選挙管理委員会委員長に対して質問が行われました。区長から提出された案件を審議した結果、条例制定改正、補正予算など42件を原案の通り可決、承認し、決算4案を認定しました。その他、追加提出された人事案件は、港区教育委員会教育長の任命、及び港区監査委員の選任に同意しました。皆さんから提出された請願は、2件を採択、16件を継続審査としました。議員提出による案件は、初日の決議の他に意見書2件、及び港区議会委員会条例の一部を改正する条例を可決し、意見書2件を関係機関へ送付しました。会議日程、令和4年第3回定例会、9月8日、議会運営委員会本会議、会期決定、諸報告、決議、代表一般質問4名。9日、本会議議会運営委員会、代表一般質問7名、議案等2択、決算特別委員会の設置。13日、4常任委員会、議案請願等の審査。14日、総務保健福祉建設常任委員会、議案等の審査、委員長報告。15日、建設区民文教常任委員会、請願等の審査。9月16日、議会運営委員会本会議、選議案件議決。9月20日から22日、26日から30日、決算特別委員会、決算4案の審査。10月3日、議会運営委員会本会議、追加議案2択。4日、決算特別委員会、決算4案の審査。5日、4常任5特別委員会、議案等の審査、委員長報告、中間報告等。6日、議会運営委員会本会議、議案等の議決。定例会の概要でした。決算特別委員会についてお伝えします。決算特別委員会の概要。9月9日の本会議において、全議員34名で構成する令和3年度決算特別委員会、安倍博子委員長、清原和幸副委員長、杉本豊博副委員長を設置し、9月20日から10月4日まで審査が行われました。委員会開会にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止により一層努めるため、委員会室よりも広い議場で開会しました。10月4日の決算特別委員会最終日において、令和3年度各会計、一般会計、国民健康保険事業会計、 後期高齢者医療会計、介護保険会計、歳入歳出決算4案に対して態度表明を行い、採決した結果、決算4案は賛成多数で認定されました。その後、10月6日の本会議において、決算4案はそれぞれ賛成多数で認定されました。令和3年度各会計決算の概要です。会計別、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引残額をお伝えします。一般会計、歳入決算額、1,939億4,856万6,044円。歳出決算額、1,810億8,510万4,855円。歳入歳出差引残額、128億6,346万1,189円。国民健康保険事業会計、歳入決算額、240億8,286万7,099円。歳出決算額、234億5,929万4,895円。歳入歳出差引残額、6億2,357万2,204円。後期高齢者医療会計、歳入決算額、56億3,724万7,432円。歳出決算額、55億4,043万4,400円。歳入歳出差引残額、9,681万3,032円。介護保険会計、歳入決算額、179億517万3,627円。歳出決算額、173億4,460万7,390円。歳入歳出差引残額、5億6,056万6,237円。総計、歳入決算額、2,415億7,385万4,202円。歳出決算額、2,274億2,944万1,540円。歳入歳出差引残額、141億4,441万2,662円です。監査委員の審査意見、要旨をお伝えします。一般会計及び3特別会計はいずれも適正に運営されたものと認められる。各財政指標は良好な数値を示しており、財政状況は安定したものと認められる。区の財政状況について、歳入は区財政の根幹をなす特別区民税の収入済み額が前年度と比較して 4.3% を増収した。歳出は執行率が 94.5% で、前年度を 1.0 ポイント上回った。今後の税収の推移等を十分に踏まえ、重点施策の着実な実施や、区民福祉の向上のための施策の推進を望むものである。今後も引き続き、コロナ禍を含め、いかなる社会経済情勢等の変化にも柔軟に対応し、最小の経費で最大の効果を実現するよう努め、弾力的な財政運営が図られることを期待する。令和3年度決算に対する各会派の態度表明です。自民党議員団、党委員会で自民党会派より投げかけた質問及び提案要望が今後の事業実施と来年度予算の編成に反映されることを期待し、決算4案を認定する。港政策会議、盤石な財政運営の一方で支援を必要としている区民に寄り添い行った質疑が予算編成や区政運営に反映されることを要望し、令和3年度決算4案はいずれも認定する。公明党議員団、我が会派より述べた意見、要望、提案、そして指摘について、令和5年度の予算に反映されることを強く要望し、令和3年度決算4案について、いずれも認定する。共産党議員団、学校給食の無償化には答えず、保育園給食費の徴収や生活保護の扶養照会はやめない。東京タワーの景観を破壊し、温暖化対策にも逆行する再開発に、200億円の補助金支出、お金の使い方が違う、決算4案は認定しない。都民ファーストの会、保育や介護など人と人とのつながりがある各種区民サービスの質の向上に向け、制度改革を進めていただきたい。 区民との信頼関係を損なう事案が発生した場合は、第三者による実態解明と改善を強く要望し認定する。まちづくり港、アフターコロナの施策や制度の検証、施設の整備と運用、長期的なまちづくりなどについて質問要望した。職員の挑戦する姿勢に期待するとともに、賑わいと品格あるまちづくりの推進を要望し、決算4案を認定する。日本維新の会、令和3年度決算4案は、我が会派の意見を来年度予算に反映していただくことを期待し、いずれも認定する。なお、スマイル等虚偽報道に負けない会につきましては、10月4日開会の委員会を欠席したため、態度表明を行いませんでした。決算特別委員会についてお伝えしました。
代表及び一般質問の要旨をお伝えします。9月8日9日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその要旨です。詳しくは墨字版6面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。それではお伝えしてまいります。はじめは自民党議員団の質問です。平和事業について。質問、平和の集いについて。答弁、港区平和都市宣言40周年に向けて、広島市や長崎市と連携し、平和の尊さを区民と共感できる取り組みを検討します。With アフターコロナの港区の課題について。質問、若者の定住について。答弁、港区に住み続けたい若者が地域に愛着と誇りを感じながら快適に暮らせる施策を推進します。質問、適正人口について。答弁、人口推計に基づき必要な施設整備や区民サービスを提供し、いかなる行政事業にも対応した区政運営を推進します。質問、港区子育て応援商品券の配布について。答弁、子どもたちのために使えるよう、子育て世帯が活用しやすい商品やサービスを扱う店舗を含め、電子商品券取扱店を増やすよう取り組みます。質問、区内観光産業について。答弁、ロケツーリズムなどの多様な観点での新たな観光資源の発掘、情報発信力の強化を行い、区内観光産業を支え発展させます。質問、港区観光大使の活性化について、答弁、区を交えて港区観光大使同士が交流する機会を設け、横断的なつながりを広げて、さらなる活性化を図ります。質問、行政手続きのオンライン化について、答弁、事務手数料が必要な申請などへの電子決済の拡大など、環境整備を進めます。また、全庁を挙げてオンライン化を加速する体制を強化します。港区の自制機能について、質問、事務事業評価について、答弁、予算編成に活用しています。今後も制度と効用を高め、事業の見直し内容を丁寧に説明します。質問、内部統制制度について、答弁、外部コンサルタントなどの知見を取り込みながら、実効性ある防止策を検討しています。住み心地の良い街の形成について、質問、ウォーカブル推進都市への参加について、答弁、歩いて楽しい街づくりを推進し、ウォーカブル推進都市へ参加します。なお、ウォーカブルとは、歩くを意味するウォークと、できるのエーブルを組み合わせた造語で、歩きやすい、歩きたくなる、歩くのが楽しいという意味です。質問、公募設置管理制度について、答弁、国や他の自治体の先進事例の情報収集を行い、既存の公園だけではなく、開発などにより、新たに整備される公園も対象に、公募設置管理制度の導入を調査します。質問、防犯カメラの対応事業について、答弁、落書きや不法投棄などの迷惑行為に対して防犯カメラを貸し出します。警察と情報共有し、安全で安心できる街づくりを進めます。質問、自転車の子育て送迎ルートについて、答弁、今後実証実験を実施し、効果の検証を踏まえて子育て送迎ルートの整備を進めます。質問、放置自転車対策について、答弁、現在、一の橋公園や飯倉公園内への自転車駐車場整備を予定しています。今後も民間連携による自転車等駐車場の確保や利用者へのルール・マナー遵守の呼びかけなど、 放置自転車対策に積極的に取り組みます。ペットの命を守る施策について、質問、動物虐待防止の啓発について、答弁、SNS なども活用しながら広く啓発を進め、動物虐待根絶に向け取り組みを強化します。質問、災害時のペット対策について、答弁、避難所の運営主体となる地域防災協議会で、受け入れ場所の確保や、ケージの設置など、避難所の環境に合わせた具体的な検討を進めています。質問、ペット受け入れ可能な避難所について、答弁、現在、各地区1カ所ずつペットの受け入れ準備が整った避難所があります。災害発生時には、この5カ所以外の避難所でも、受け入れ体制が整い次第周知します。防災について、質問、消防団の訓練場所確保について、答弁、東京都に対し、都有地を訓練仕様で提供することについて要望していきます。質問、地震発生時におけるエレベーター閉じ込め対策について、答弁、飲料水や簡易トイレなどの非常用品が入ったエレベーター用防災チェアを希望する共同住宅に無償で配布します。また、通信や非常用品の使い方を体験する訓練を実施します。福祉と健康について、質問、食育の推進について、答弁、今後、港区地域保健福祉計画の改定において、食育推進計画の位置づけをより明確化していきます。質問、介護事業者の職務環境を確保するための支援について、答弁、令和4年3月のアンケート結果において、およそ4割の事業者がハラスメント被害の経験があることを確認しました。追加調査を実施し、分析を進めており、実態に即した対策を実行します。子どもたちの育みについて、質問、児童虐待根絶に向けた切れ目のない支援について、答弁、都心区特有の住宅事情により、子育て家庭と地域のつながりが希薄になりやすいです。児童相談所設置区として、地域ぐるみの見守りの目を一層強化していきます。質問、青少年対策地区委員会について、答弁、地区リーダーを育成するための研修会を新たに実施します。また、近隣の大学生などに活動を発信するなど、人材の確保や育成を支援します。質問、学校施設開放の方向性について、答弁、学校施設開放運営委員会が示した方向性をもとに、区ホームページで意見を募集します。来年度中の学校施設開放のオンライン化に向けた具体的な運営方法を丁寧に検討していきます。総合力を発揮する組織体制について、質問、総合秘書長と支援部長の兼務について、答弁、兼務は地域の声を施策に反映し、迅速かつ効果的な課題解決を図るなどの成果を上げていると評価しています。質問、交通政策と文化スポーツ政策の推進体制について、答弁、組織の在り方を常に検討し、区長部局と教育委員会などの連携を一層強化します。円安、物価高騰などについて、質問、区民への支援について、答弁、区のそれぞれの分野を通じて、区民生活を支える施策を立案し、補正予算を編成しました。今後も区民の暮らしを守り、地域経済を活性化する施策を全力で進めます。質問、工事請負契約金額の変更について、答弁、原材料費などの高騰を踏まえ、工事請負契約の契約金額の適正化を図るため、増額変更の手続きを進めています。質問、鋼材類及び燃料油の価格上昇について、答弁、材料価格に著しい変化が生じ、事業者からの請求を受けた場合、契約変更手続きを適切に進めます。また、幅広く周知します。教育について、質問、区立小中学校の給食費の無償化について、答弁、国の責任において学校給食費の無償化を実施するよう要望し、他自治体における無償化や負担軽減策の情報収集をしていきます。質問、区立中学校の魅力を高める新たな視点としての無償化について、答弁、新入学生へのリサイクルの標準服、体育着、体育館履きの提供、裁縫、絵の具などの教材のリユースなど、学校関連経費の負担軽減策を検討します。質問、就学援助の対象者の拡充について、 答弁、公私立を問わず、港区の児童生徒が安心して学べるよう、支給対象範囲などを検討します。産後ケアについて、質問、宿泊型以外の事業の拡充について、答弁、区民ニーズの把握や先行自治体へのヒアリングを実施し、通所型や訪問型の実施に向けて検討します。健康について、質問、若年層の健康支援について、答弁、従来から20歳以上の区民に実施している子宮頸がん検診では、若年層の受診率は低迷し、健康意識の向上が課題です。自らの健康に関心を持ち、適切な行動を取れるよう、行動特性を踏まえた事業の工夫に積極的に取り組みます。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港政策会議の質問です。新型コロナウイルス感染症対策について、質問、若い世代へのワクチン接種の啓発は、答弁、若者が多く集まるイベントに積極的に相談ブースを設け、対面で啓発します。区ホームページや SNS などの情報ツールを効果的に活用することで、若い世代に多い副反応などの不安や疑問を解消し、接種につなげる取り組みを進めます。質問、コロナ禍の経験を踏まえ、地域全体としての感染症の備えは、答弁、今後も感染症指定医療機関などの専門病院が多く立地する区の強みを最大限に生かし、区が橋渡し役となり、医療機関同士の連携を深めていきます。地球温暖化対策と節電対策について、質問、節電対策の啓発は、答弁、港節電アクションとして、区有施設の節電対策を徹底します。区民や事業者向けにすぐにできる節電対策や、区の助成制度などの活用を広く周知し、協力を呼びかけました。冬季に向けて、さらなる節電、省エネ対策を推進していきます。生活環境への対応について、質問、鳩の害への対応について、答弁、区は、給仕により生活環境に悪影響が生じることを防止するため、チラシなどでの啓発や見回り体制の強化による注意喚起、条例に基づく規制などに取り組むことを検討しており、9月11日からこれらの取り組みについて、区民意見募集を行います。質問、鳩の害への規制について、答弁、令和4年中に港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例に、給仕により生活環境に悪影響を生じさせることを禁止事項として追加することを検討します。気候変動による災害対策について、質問、年々増加し続ける気候変動によると思われる豪雨災害対策について、答弁、令和5年の梅雨の時期までに、区内の雨量や水位などの気象情報を一括して収集、分析し、区民に発信可能な新たな地域防災情報システムを導入していきます。少子化・未婚対策について、質問、若い世代の恋愛・結婚を応援する取り組みについて、答弁、令和4年7月に開催した、ウェディングするなら港区結婚応援フェアでは、子どもから大人まで303名が来場しました。今後も港区ブライダル地域連携協議会と連携し、結婚を希望しても、一歩が踏み出せない若者を後押ししていきます。マンション管理適正化推進計画について、質問、区内の分譲マンションを対象とした管理適正化推進計画の進捗状況と今後の見通しについて、答弁、今後、マンション管理マニュアルの作成や、区が直接管理アドバイザー派遣を働きかけるなど、管理組合を適切に支援していきます。赤坂中学校の図書館の開放は、質問、赤坂中学校での学校図書館の開放について、区の見解は、答弁、学校図書館において、生徒向けの本の貸し出しなどを開始しています。今後、土曜日の学校公開を利用し、地域の方に学校の様子を見ていただくとともに、図書の閲覧ができる環境について整備していきます。投票率向上への取り組みについて、質問、投票率向上への取り組みは、答弁、若年層の投票行動に結びつけることを重点目標とし、学校、事業者との共同を進め、若者の投票行動につながる効果的な情報発信を行い、投票率向上に取り組みます。 羽田空港都心ルートについて、質問、コロナの影響で飛行機の便数が減少していましたが、今後、外国人観光客への規制解除となった場合、便数が増えます。都心ルートの下に住んでいる港区民にとって、騒音や落下物の危険性があり、不安な日々を過ごしています。今の状況、今後、さらに便数が増えていく状況について、区長の考えは、答弁、運航便数の増加に伴い、区民の不安な声が増えていくと考えます。引き続き、国に対し、海上ルートの活用や、地方空港の活用などによる飛行ルートの分散化などにより、固定化回避の検討を迅速に行うよう強く求めていきます。就学援助の拡大について、質問、港区の就学援助は、区立、都立、国立の小中学校のみ対象で、私立学校は経済的に厳しくても就学援助を受けられません。私立学校まで拡大すべきです。答弁、コロナや物価高騰などの影響を受けている区民もいます。就学援助の支給対象範囲の拡大の必要性について検討していきます。学校給食の無償化を。質問、少子化が加速する中、子育て支援の一環として、すべての子どもたちに区の責任で学校給食の無償化をすべきです。答弁、港区独自の学校給食の無償化は予定していませんが、国の責任において無償化を実施するよう要望するとともに、他自治体の状況、国の動向について情報収集していきます。ユースクリニックの設置について、質問、思春期特性の悩みを相談する場所、性について自分の体を大事にする視点からも、ユースクリニックの設置が必要です。答弁、中高生の悩みが気軽に相談でき、適切な助言ができるよう、相談しやすい場所などのアンケート調査を実施し、実態を把握し、調査の結果も踏まえ、ユースクリニックを含めた相談体制について検討していきます。ヤングケアラーや一人親世帯の子どもへの支援について、質問、一人親世帯の子どもに対して、リビ用サービスを提供することにより、衛生上やほっとできる時間、自己肯定感につながることがメリットです。区として支援の拡大をすべきです。答弁、現在実施しているヤングケアラーの実態調査や、ひとり親世帯の実態調査を踏まえ、ひとり親世帯への支援を総合的に検討する中で課題としていきます。質問、ヤングケアラーの家事負担をなくしていくために、家事支援サービスを高校生の世帯まで拡大を。答弁、ヤングケアラー実態調査を踏まえ、すべてのヤングケアラーが孤立せず、地域全体で支え合うことができるよう、家事支援も含め総合的に検討します。地域猫活動のネットワークづくりを。質問、区が支援することで、地域猫活動をしている方々がネットワークを構築し、互いに活動しやすくするための支援を。答弁、ボランティア同士が対面で交流できる機会を増やし、ボランティアがより活動しやすいネットワークの充実に取り組んでいきます。港区から文化芸術を発信することについて、質問、文化芸術ホールが令和9年6月に開館予定、港区から文化芸術の機運醸成のために、港区の地域性を踏まえて日本文化、例えば邦楽邦舞などの伝統芸能を日本内外に発信してはどうですか？答弁、今後、文化芸術ホールの開館に向けた機運醸成事業などにおいても、多様な文化芸術を港区から積極的に発信していきます。以上、港政策会議の質問でした。続いて、公明党議員団の質問です。令和5年度予算編成方針について、質問、予算編成方針に込められた決意と予算編成について、答弁、町に笑顔と元気があふれる港区を実現する予算として編成していきます。被害想定を踏まえた震災対策について、質問、地域防災計画の改定に向けて、どのように検討を進め、施策の実施につなげていくのですか？答弁、区独自の分析を加え、港区地域防災計画を改定していきます。自動販売機リサイクルボックス異物混入低減への取り組みについて、質問、自動販売機業者だけでなく、区も協力して解決に当たるべきです。答弁、業界団体などと連携を図り、異物を混入しないよう啓発に努めていきます。生活困窮者の自立に向けた家計管理支援について、質問、 福祉総合窓口を通じ、関係機関のチーム全体で切れ目なく生活再建を支援すべきです。答弁、専門職や関係機関と連携し、課題を着実に解決しながら、自立に向けた支援を推進します。今後の保育政策について、質問、区としての取り組みは、答弁、保育ニーズを的確に捉え、きめ細かな保育サービスの充実を図ります。高齢の障害者支援について、質問、就労先の確保と環境整備について、答弁、年齢や作業能力に合った仕事の創出に取り組むとともに、国の就労支援機関などとの連携、企業などへの働きかけを行い支援します。障害児の居場所づくりについて、質問、民間の取り組みを生かし、居場所づくりに取り組むべきです。答弁、障害児の日中の居場所提供事業を、区内事業者の協力を得て、令和4年10月から開始します。5歳から11歳の新型コロナ小児用ワクチン接種について、質問、努力義務の適用にあたり、どのように推奨していくのですか？答弁、効果や安全性など、国からの最新情報を発信していきます。質問、接種場所や時間帯など、接種体制をどう進めていくのですか？答弁、集団接種期間の延長と、多くのクリニックに呼びかけ、個別接種体制を整備していきます。オミクロン株対応の新型コロナワクチン接種について、質問、確実に接種が実施できる接種体制の確保について、答弁、追加の集団接種会場を調整し、医療従事者の確保も完了しました。これからも円滑に進むよう十分な接種体制を確保していきます。新型コロナ感染症の後遺症の周知啓発について、質問、コロナ後遺症についてのさらなる周知啓発を、答弁、港区医師会や地域の医療機関と協力し、後遺症に関する適切な支援を積極的に行います。産前産後ケア事業の充実について、質問、産前産後の睡眠障害の可能性を踏まえたケアを積極的に進めるべきです。答弁、精神的な不調や育児疲れで睡眠に悩む方が早い段階で適切な支援を受けられるよう相談体制の充実に取り組みます。出生時育児休業について、質問、中小企業事業者への干渉や取得のための支援の取り組みは、答弁、講座や出前相談で推進します。質問、港母子手帳アプリにて、育休や育児の情報発信を、答弁、適時適切な発信で支援します。ケアリーバーへの支援について、質問、児童相談所設置区として、自立支援に向けた具体的対応策は、答弁、児童福祉士などが本人に寄り添い、関連部署や地域とともに支援します。なお、ケアリーバーとは、児童養護施設や里親家庭などの社会的養護の経験者のことを指します。ケア、保護とリーバー、離れた人を合わせた造語です。HPV ワクチンの男性への接種勧奨とその助成について、質問、男性への接種勧奨と費用助成について区の考えは、答弁、接種勧奨を積極的に進め、助成は動向を注視、検討します。マンホール蓋活用の観光振興について、質問、マンホールの蓋を活用した観光政策に区としてどのように取り組むつもりですか？答弁、港区観光協会などと連携し、港区ならではのデザインなど効果的な事業実施を検討します。学校給食の費用負担軽減について、質問、学校給食の完全無償化をする自治体も増えており、引き続き負担軽減に取り組むべきです。答弁、無償化を国に要望するとともに、他自治体の保護者負担軽減策を情報収集します。以上、公明党議員団の質問でした。代わって、共産党議員団の質問です。核兵器廃絶に向けて、質問、日本政府に核兵器禁止条約に署名、批准を申し入れなさい。答弁、平和首長会議は、核兵器禁止条約に署名、批准を要請します。質問、平和展や平和の集いの会場に、日本政府に核兵器禁止条約への署名、批准を求める署名の設置を。答弁、平和展や平和の集いの会場で署名用紙を設置します。羽田新ルートの運用中止を。質問、検討会は時間稼ぎにしか見えません。区民の不安を解消するには、 海上ルートに戻しなさい。答弁、検討会で具体的な飛行ルート案は示されていません。海上ルートの活用の検討を求めます。救急通報システムの12時間対応について。質問、ライフリズムセンサーを警備会社が勝手に24時間設定にしていました。厳重注意と12時間設定ができるようにしてください。答弁、厳重注意しました。12時間設定を選択できるようにします。ジェンダーレス水着について。質問、水泳の授業に楽しく前向きに参加できるよう、男女同じデザインの水着、ラッシュガードの使用を可能にする検討を。答弁、希望に応じて児童生徒に寄り添い、柔軟に対応します。体育用、紅白帽の熱中症対策について。質問、赤色は表面温度が上がり、熱中症の危険が高まります。屋外の体育で赤帽子の利用は見合わせてください。答弁、下記の屋外での体育授業は白帽子の着用を指導します。高輪築堤の5・6街区の完全保存・公開を。質問、5・6街区での鉄道遺跡が発見されたら、完全保存・公開するよう JR 東日本・国などに要請してください。答弁、令和3年5月、現地保存を考慮した開発計画の策定を JR 東日本に要望しました。国への要請は考えていませんが、文化庁、東京都教育委員会などの関係機関と連携して取り組みます。投票所の改善と魅力ある投票済証について。質問、投票所の各記載台にルーペを設置してください。答弁、ルーペ貸し出しを周知案内します。質問、第8投票所は今回から変更になりましたが、案内がなく、点字ブロックも途中で切れていました。安全性とバリアフリーを求めます。答弁、誘導員の配置、案内の表示など、安心して投票できるよう努めます。質問、投票済証を魅力あるものに改善し、誰でも気軽に受け取れるよう案内してください。答弁、区内大学などと連携して、独自デザインなど検討します。以上、共産党議員団の質問でした。今度は、都民ファーストの会の質問です。放課後クラブ芝浜で発生した職員による不適切な対応事案について、質問、学童職員がおよそ20名の子どもたちに乱暴な口調で声をかけているところを発見されています。7月に発覚しましたが、現在9月となり、新学期に入ってもまだ報告がされていません。不安に思っている保護者が数多くいますが、今回の事案、対応の現状について、区としてどのように受け止め、今後どのように対応していくのか伺います。答弁、児童の健全な育成を推進する場で、こうした事案が起きたことを重く受け止めています。委託契約に基づき、事業者に対し、詳細な事実関係を調査の上で、再発防止策をまとめ、早急に区へ報告するとともに、9月中に保護者への説明を行うよう指導しました。今後は再発防止策が確実に履行されているかを確認し、児童の人権に配慮した適切な運営を行うよう事業者を指導していきます。以上、都民ファーストの会の質問でした。次は、まちづくり港の質問です。白金高輪駅の西側に位置する白金一丁目周辺の町の将来像について、質問、白金一丁目周辺では、大規模な再開発が計画され、町の様子が一変しつつあります。そのような中、個性的な店舗が町の魅力向上に寄与しています。今後の町づくりでは、現在定着しつつある大久保通り沿道の店舗の賑わいを維持し、東西を分断しない歩車共存道路を検討すべきです。また、白金一丁目周辺の将来像について、平成3年策定の白金1・3丁目地区整備ガイドプランに代わる新たな街づくりガイドラインを示すべきです。答弁、国道を挟んで向かいに位置する白金高輪駅東部地区街づくり構想令和3年7月策定では、将来的に白金1・3・5丁目を加えた街づくりガイドラインの策定を検討すると明記しました。今後、南北線の品川駅への延伸や、本地区周辺の街づくりの機運の高まりに応じてガイドラインを策定します。以上、まちづくり港の質問でした。代表及び一般質問の要旨をお伝えしました。
常任委員会と特別委員会の活動記録です。審議案件と主な質疑をお伝えします。なお、議案は概要のみお伝えしています。詳しくは、墨字版12面に掲載されている二次元コードを読み取り、議案をご覧ください。常任委員会の活動記録です。総務常任委員会、区長報告第10号、専決処分について。令和2年3月9日に議決した港区立赤羽小学校新築工事請負契約について、ビオトープの設置にかかる追加工事に伴い、契約金額43億2734万5千円を1736万9千円増額し、43億4471万4千円に変更する。主な質疑、ビオトープの水循環システム、ビオトープの管理方法。区長報告第11号、専決処分について。令和2年7月3日に議決した港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約について。夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び現場管理費等の増額に伴い、契約金額6億4790万円を1622万5千円増額し、6億6412万5千円に、工期令和5年12月11日までを令和7年10月31日までに変更する。区長報告第12号、専決処分について、令和2年7月3日に議決した港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事請負契約について、夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び現場管理費等の増額に伴い、契約金額6億6990万円を1762万2000円増額し、6億8752万2000円に、後期令和5年12月11日までを令和7年10月31日までに変更する。主な質疑、契約金額変更の理由、インフレスライド条項に基づく契約変更の今後の可能性。区長報告第13号、専決処分について、令和3年6月18日に議決した、仮称、港区立新納生き生きプラザ等複合施設整備工事請負契約について、地中障害物の撤去、既存区体の補修等に伴い、契約金額10億7690万円を5310万8000円増額し、11億3000万8000円に、後期令和4年11月11日までを令和5年1月20日までに変更する。区長報告第14号専決処分について、令和3年6月18日に議決した、仮称、港区立新納生き生きプラザ等複合施設整備に伴う電気設備工事請負契約について、地中障害物の撤去、既存区体の補修等に伴い、契約金額2億1373万円を404万8000円増額し、2億1777万8000円に、後期令和4年11月11日までを令和5年1月20日までに変更する。区長報告第15号、専決処分について、令和3年6月18日に議決した、仮称港区立新納生き生きプラザ等複合施設整備に伴う機械設備工事請負契約について、地中障害物の撤去、既存区体の補修等に伴い、契約金額2億20万円を998万8千円増額し、2億1018万8千円に、後期令和4年11月11日までを令和5年1月20日までに変更する。主な質疑、建築工事と設備工事両方に地中障害物撤去工事の費用が含まれている理由、石面の建材のレベル。区長報告第16号、専決処分について、令和3年7月15日、港区西麻布1丁目13番先の 都道北品川四ツ谷線道路上において、職員が運転していた町有自転車が信号待ちをするため停止しようとしたところ、右側から走行してきた自転車と衝突し、職員及び相手方が負傷した事故について、和解により早期解決を図ることとした。主な質疑、相手方への損害賠償額が大きかった理由、再発防止策。常任委員会と特別委員会の活動記録の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。